副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミーメルカリ講座の講師、杉田里奈先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
久しぶりに来ていただきました。
結構前ですかね。2年とか経ってるのかな、うん、2年か3年かぐらいぶりに、お声掛けして来ていただいたんで、ありがとうございますというところで。もう、副業アカデミーがですね、開講して早々に、メルカリ講座っていうのをですね、始めた時に、はい、確かね、最初、杉田さんが出版監修とか手伝って出した本とかがあってですね、そこから杉田さんの存在を知り、はい、で、この人にメルカリの先生やってほしいなと思ってお声掛けしたのがもう5年前、6年前みたいな。そこから始まっていて、今もメルカリの講座で、たくさんの生徒さんに、メルカリで利益を出すための、指導をしていただいているということなんですけど、はい、まあ、めちゃめちゃ久しぶりに来ていただいたので、ちょっともうほぼね、初めて聞いていただくリスナーさんが多いかなと思うんですよね。はい。なので、ちょっと改めて自己紹介とか、メルカリの物販の最近の実績ですとか、そういったところを伺えたらなと思ってまして。じゃあ、まずなんか簡単に杉田さん自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい。
お願いします。
はい、お願いします。杉田里奈と申します。広島生まれ、広島育ちですね。で、本業はカメラマンをやってまして、副業でメルカリを始めたのがきっかけで、こう、大きくなっていったっていう感じです。はい。
もともと副業だったんですね。
そうですね。会社員の時に、ちまちまメルカリをやったっていうのが始まりです。
うんうんうん、でも当時は最初結構お金にご苦労があったんですよね、確か。
そうですね。
お金ない問題が。
もう今は笑える話になってるんですね。今爆笑されてましたから。
当時は、
はい、当時は辛かったでしょうけど。
っていうのもありましたよね、確か。
いや、もう本当そうで。
そこからメルカリ物販で、要するに、一気に飛躍したっていうか、っていう流れだったんでしたっけ、はい、
そうです。もうちょっと正社員の給料で計算したらちょっと追いつけないぞみたいな借金があったんで、副業頑張ろうみたいな。
借金があったんですよね。
なるほど、
はい。はい。ありました。まあ、
なるほど。退路がなかったと思う。
うん、も
う、進むしかない
と。そうなんですよ。
なぜ、そのメルカリで物を売るっていう方法にたどり着いたというか選んだんでしたっけ、うんうんうんうん、
難しくなさそうだったからですね。
おっしゃってましたよね、そのパソコンも全然使えない状態だったというところ、
はい、
前おっしゃってて、うんうん、スマホだけで本当にできたということをおっしゃってましたけど、
はい、
今もスマホでやられてます、
まあ、どっちもですね、今はスマホだけでやるとちょっと眼性疲労がひどいんで、パソコンでやったりとか。
なるほど。眼性疲労、
はいはい、目が疲れ
る。目が疲れることね。なるほど、なるほど。
そうですね。
多分パソコンも使いながらやってらっしゃるっていう。
そうですね。パソコンでペッペってコピペとかが早いんで。なんで、まあ、どっちのスタイルでもできるんで、はいはい、得意な方でやったらいいかなとは思います。
スマホだけでも一応完結するノウハウではあるということですね。
はい。全然大丈夫です。
もともとは、その副業から始めたということで、今はお仕事的にはですよね、写真とフォトグラファーとその物販2つになってると思うんですけど、
はい、
忙しさとかですよね、その、
割合とかね。
そう、割合。儲けの割合、なんて聞けばいいのかな、収入の割合とかで。
収入の割合。
今どんな感じになってるんですか。
収入の割合、まあ、7-3とかで物販の方が多いんですよ。
そうなんですか。フォトグラファーの方を今本業でされてるんですけど、
そうなんですよ。
でも収益はもうメルカリは利益でかい、でかいんですよね、やっぱね。
いや、ほんと情けないですね。
そうなんだ。いや、すごいですよね。
うん、コロナの時にそのあまり影響がないっていう話をされてたじゃないですか、うん、その物販に関しては、うんうん、逆にその写真とかは影響がありそうだと思うんですけど、
うん、そうなんですよ、ありありでしたね、うん、写真はですね、それこそ第一波の時にあの、うん、初めて緊急事態宣言が出た時ってすごいみんな警戒してたじゃないですか、うん、外出とかを、
う
ん、
はいはいはい、はい、そうですね、
月に1件とかしかなくてだから撮影、そうなんですよ。はい、まあ、それもちょっと言えないじゃないですか。もうしょうがないし、うん、なんで、まあまあしょうがないなって感じで物販でこう身を立ててたっていうとこですね。
やっぱりもう全然違うジャンルのお仕事2つされてるんで、
はい、
一つがそのダメになっても、うん、もう一つは全く影響を受けないっていうのはいいですよね、うん、副業としては。
そうですね、まあ、オンラインとオフライン持ってるんでどっちもが補い合えるみたいな。
あれ、コロナ中ってメルカリの商品の売れ行きってどうだったんですか？
はい、結構上がったんですよ。
あ、やっぱあの、じゃあ在宅で買い物する人が増えて上がったんですか？
うん、そうだと思います。
すごい。だから逆にそういう、あれですね、コロナみたいな、全体的にはこう、悲壮感が漂う中でも、物は逆に売れてたっていうことですね。
そうですね。
ただカメラのお仕事、一時的に減ったけど、メルカリの収益は順調だったっていうことですね、はい、質問。
そうなんですよ。
だ強いですね、おっしゃる通り。リアルとオンライン、どっちもビジネス持ってるからということですね。
はい。
今は、あれです、その、時間、まあ、収入とか利益はメルカリの方がやっぱでかいとおっしゃいましたけど、はい、働く仕事、作業する時間の割合ってどうなんですか？その、写真撮影のお仕事行くときと、うん、メルカリのリサーチで販売のところの時間の割合って言うと、どんな感じなんですか？
時間割合、まあ、でも物販の方は、まだ、うん、自己発送でやってるんで、そっちの時間が取られるぐらいで、そんなに、
うん、
まあ、なんか夜寝れないとかっていうのはないんですよ、
うん、
全然まあなんかコンパクトに仕事できてるんですけど、うん、カメラの方は案件によっていろんなとこに出張があったりするんで、うん、まあちょっとコスパは悪い働き方かなとは思うんですけどね、
ああそうなんですね、うん、
杉田さんのその物販はですね、その利益率がすごいので、そことコスパを比較すると。
その利益率が異常ですからね。
そうですね。
それと比べると確かに。そう
最近の実績をそうです、うん。ちょっとお聞きしてよろしいですか、
うん、はい。そうですね。最近そんな変わってなくて、まあ、はい、そうです。今、売上180とか170とか、良くて250とかぐらい。悪くて150とか。
いいです
ね。ですね。
悪くて150。
メルカリで1個いくらぐらいの商品を販売されてるんでした？平均すると。
平均ですか。平均を取ると1000円ぐらいですね。
そうですよね。それでですもんね。
1000円。え、だから200万売ってたら2000個 ?2000 個売ってるってことですか？
結構発送数は多いんですよ。
うわー、マジっすか。すごい。え、それもだから今でも自己発送されてると。
はい。
ご自分でやってると。
そうなんです。
パートナーさんがね、一、はい、人いらっしゃるんでしたっけね。はい、で、一緒にやってると、発送作業。
そうですね、はい。
ほー。で、2000個で、まあ、1000円かける2000個で200万とか、まあ、悪くとも150万。良、うん、ければ250万ぐらい毎月売れてて、
はい。
で、
そう、売り上げがそれぐらいあると。で、
そう。利益率はいかがですか？最近は。
利益率はあまり変わってなくて、アラリーで言うと、まあ、70-80% ぐらいで。
どうですか？
狂ってますよ。狂ってますよ、本当に。
いやいや。
まあ、アラリーでそこから経費がありますもんね。
そうですね。
順利で言うとどれぐらい？
あと約 60% ぐらいっていう計算
で。モンスターですよね。ちょっとマジで。
すごいですよね。60%。だからこれ、メルカリだからこれが達成できてるってことですもんね。
そうですね。
メルカリ物販なので。
う
ん
う
ん、
まあ、仕入れが、まあ、仕入れは中国からの輸入が主ですかね、今も。
はい、中国からです。
ですよね。で、そこで、ま、安く仕入れて、はい、それで、メルカリで販売できてて、これが高収益と メルカリと、あとあれですか、はい、楽天も、まあ、以前のね、収録の時も、楽天でも売ってるってお話されてたんですけど、はい、今も相変わらず、変わらずですか？
そうですね、楽天とか、あとアマゾンにも出してますし、他のフリマアプリも、ラクマとか、フリマとかも一応出してます。
出してると。で、メルカリとか、メルカリと楽天がやっぱり二強なんでしたっけ？
そうですね。はい。
楽天の場合は審査が難しいので、はい、その初心者を超えた時に挑戦するのがいいというのを前回話されてたのを思います。その審査が難しいですが、置いとくとどんどん売れていくっていうのをおっしゃってましたね。それは変わらないですか？
そうですね。やっぱ楽天はスーパーセールとかで結構人が流入されたりとか、検索に強かったりするので、まあ、そういった意味では違う層が入ってきて売れやすいですね。
しかし2000個とか1500個を毎月発送してるっていうことですから、それでコンパクトにまとまってるっていうのありますか？もう、はい、作業としてはもうその、まあ、慣れてらっしゃるから、なんていうんですか、うんうん、比較的スムーズにこう、バーッと終わるもんなんですか？
あ、そうですね。まあ、最初はやっぱり時間かかってましたけど、
うん、
最近はもう、効率化もできてますし、今日も実は梱包の日だったんですけど、
はい。
12時ぐらいに始めて、うん、2時間半ぐらいで終わったかな。
何個、それは、どれ、何百個か やるんですか？何十個とか？
今日はですね、ちょっと少なかったんで、50個ぐらいだったかな。
50個ぐらい。ああ、うん。あ、だからそうか、50個で、30日で1500個か。はい、すごいですよね、よく考えたらやっぱり。だから、毎日何十個かは、梱包してるみたいな。梱包したり、発送したりしてるっていう。
そうですね。毎日はやってないんですけど、まあ、梱包日っていうのを週に何日あるっていうのを決めて、ははははで、その日に集中する感じです。
まあ、そうやって集中 しないとちょっと難しいですよね。貯めてから送るっていうふうにしないと。
そうですね。
なるほど、なるほど。
で、まとめて、じゃあ何日かに一回まとめて、梱包の日とか発送の日って決めているから、でも、そうすると、じゃあ、週に1日とか2日に、それぞれの作業がまとまってて、っていう、まあ、年中やってるってわけでもないんですか、もはや。
そうです。まあ、だいたい週の半分ぐらいって考えてもらって、で、梱包がない日を作って、梱包がない日は撮影に出かけたりとか、っていう感じですね。
そういうバランスなんだ。
はい。
なるほど。
梱包してる間は、なんか、あれなんですか、音楽聴きながらとかなんですか、なんか どんな風なんですかなんか、イメージがわからない。
はい、なんか作業しながら。音楽聴きながらとか、YouTube 流しながらっていう感じですね。
はい。
なるほど。
へぇ、
すごいおすすめのポッドキャスト番組があるので、副業解禁稼ぐ力と学ぶ力
っていうある。
ぜひそれを。
よく聞いてます。
ありがとうございます。
番組。
梱包作業中に。
聞いていただいて。
ありがとうございます。
そっかそっか、そういう感じなんですね。
はい。
それってじゃあ、単価は徐々に上げていってるんですか？今ってちょっとインフレしてたり、
はい、
まあ、それこそ円安多少してて、仕入れが上がったりとかで、例えばだってこれ、1000円を1100円に平均上げるだけでもめちゃめちゃでかいじゃないですか。
はい。
例えば、そういうふうにこう徐々に値上げしてってたりもするんですか？
いや、値上げは結構頻繁に行ってます。
やっぱりそうなんですね。値下げすることがあんまりなくて、基本値上げしていくみたいなことですか？はい、
そうなんですよ。なんか逆、皆さん結構逆の発想で、まあ、受講生さんとか、まだ、販売に不慣れな方は下げたら売れるだろうって思っちゃうんですよね。
はいはいはいはい、
うん。でも売れるものって上げても売れるんで、上げちゃえ、これ値上げしてくださいっていう指示は出したりします。
なるほど。値上げした方が売れるというケースもあるわけですね。
はい。
でもそのね、50円100円の値上げがでかいですからね。
そうですね。
10% 上げたらだって200万が220万になるみたいなことじゃないですか。うん、ね、単純計算でね。それは、はい、
それ全部粗利になりますからね。
そうそうそう。順利になる、つながりますからね、うん。なるほどね。そんだけの量を、じゃあ、もう当たり前のようにこうですね、もうさばいてるという感じですね。でもすごいですよね、はい。2000人が買ってる、毎月に 1500人、2000人が買ってるっていうことっすもんね。つまり、その、
杉田さんのね、言うとですね、
商品をね。
はい。
リピートも多いわけ？あ、リピート、同じ商品がいろんな方にどんどん売れていくっていうことが多いっていうことですよね。
あ、まあ、大体新規の方が多いですけど、リピーターもすごく増えてきたりとか、うん、あと、企業から買われたりすることもあって、うん、そういう人は、単価がやっぱりドカーンって大きくなるんで、まとめ買いとかもすごくされたりしますね。
それはなんか小売業とか雑貨屋さんとかが買ってるんですか？
じゃなくて。結構。
法人は どういうことなんですか？その仕入れなんですかね？
いや、違うんですよ。多分使われる感じだと思うんですけど、イベント会社とか、お寺とか。
お寺？
お寺、あと雑誌社もありましたね。結構有名な雑誌社とか。
その、はい、杉田さんがやられてる商品って、はい、女性向けのアクセサリーとかだったと思うんですけど、はい、そのお聞きできる範囲でどういうものを販売されてるかって、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、大丈夫です。アクセサリーだったら、まあ、それこそ王道の指輪とかネックレスとか、まあ、それ系の商品をたくさんいろんな種類を取り揃えていて、でメンズのアクセサリーも徐々に追加していっていて、はい、あとは、ジャンル違いでウェディンググッズ系を仕入れていて、そっちがイベント会社とかに買われている感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ウェディンググッズって、なんか、ニッチだなって気しちゃうんですけど、
はい。
なんか、おおよそどんなものがあるんですか？ウェディンググッズって。
ウェディンググッズは、まあ、造花とか、花嫁さんがつけるウェディングベールとか手袋とか、うん、あ、はい、こんな感じのものですね。あと、風船とか
もありますね。風船とかね、うん。フラワーシャワーみたいなの、こう、ファーって投げるやつとか。
はい。
増加ですよね。そういうのも、あれです。そのリサーチして売れてるなと思って、仕入れを起こすっていうことですよね。
そうですね。でもそれは最初、本当にメルカリの仕入れを始めた、もう初期メンバーの商品なんですけど、それはリサーチで当たってはいるんですけど、結構、なんだろうな。好き勝手仕入れた中の一つで、昔フォトグラファーで、スタジオに勤めてたんですけど、その時に使ってたんですよ、うん、写真を撮る時に花を。
ああ、なるほど、そうかそうか、杉田さんはそういう小道具を撮影の時に使うんですね。
そうなんですよ。
なるほど、
公式上の仕事ありますもんね、フォトグラファーさんとして。
そうですね。で売れるかなって思って、うん、まあ、リサーチは多分ガバガバだったと思うんですけど。
当時は。はい。ガバガバだったけど。
そうです、ね。うん、で、2種類ぐらい同じような系統のものを入れて、で、1個が結構ババって売れた感じだったんで、うん、それが生き残って、今はちょっと横展開しつつ、どんどん増やしてるって感じですね。
うん、へー、それ売れるんですね。すごいな。はい、
そうか。そのメルカリ物販を一番初めにされた時にですね、リサーチがすごい得意で、
はい、
杉田さんが可愛いと思った黒猫の時計っておっしゃってた。
猫の時計、はい、はい、
猫の時計をその仕入れたけど全く売れなかったので自分の可愛いやつ仕入れたらダメですねって言ってたじゃないですか。
よく覚えてますね。
ただそのウェディングベールに関しては、はい、お仕事で使ってたから、うんうん、なんか当たりが引けたのかなとは思いましたけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
は
い、
それって当時一回売れるようになったら、今でもほぼほぼ同じものを売ってるんですか？
はい、ほぼ同じものを売って、あとは、色違いのものを結構増やしたっていう感じです。
そういうお宝が見つかるといいですね。すごい楽しそう。
はい、何年も売れ続ける商品っていうのが、結構見つかるもんなんですか？なんか常にね、新しいものも探して、ね、追加もすると思うんですけど、
うんうん
う
ん、
その長く、こう、愛用される商品みたいなのも結構見つけられるもんなんですかね。
あ、そうですね、まあ、基本的に自分が推奨してるのは、もう通年あんまり変わることなく売れるものをリサーチで頑張って見つけてねっていう風に言ってて、うんうん、 でやっぱ流行りものっていうのも一時すごい爆発的に売れるんですけど、廃れるのも早くて、で在庫過多になっちゃったりすることがあるんですよ。
そう、
なので流行りものを扱うときはもうワンクールで早くやめて、で次に行ってくださいみたいな感じですね。
なるほど、はいはいはい。
この辺がね、ちょっとその、あのリサーチとか商品の精査のちょっとミソですよね。
そうですね。
ね、確かに。
で今回はその久しぶりに杉田先生に来ていただいたので、うん、もう一度自己紹介していただきましたが、うん、
はい、
次回はですね、うん、メルカリ物販とはどうやってやるのかを、
う
ん、もう初めから最後に復習させていただきたいと思いますので、
うん、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
杉田里奈と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。